番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
グッドモーニング。保育アンバサダーの坂崎でございます。坂崎は昨日から風邪をひいておりまして、鼻水はあれです、咳も出ます。しかし今日は12月5日、とっても大事な日なので、どうしても録音して皆様方にお届けをしなければなりません。2024年保育が未来を開く大きな転換期11のテーマで考える。で、今日はコホレン、パチパチパチパチパチパチ。友情出演は日本保育協会、全国保育協議会、全国私立保育連盟の方々が、友情出演してくださいます。それで今日はぜひとも皆様方、にどんな内容の話をするのかっていうのを少しお届けして、お申し込みを、していただきたい。これが上がりましたらば、そこに一応こう申し込みの、ものも入れておきますので、ぜひとも参加をしてくださればなと思います。1月11日、鏡開きの日ですので、ということで、111ライブということになります。時間は9時半から16時半までの7時間。皆様方、7時間、ずっと見る人もいるかもしれませんし、ここの部分だけ見るっていう人もいるかもしれませんし、ラジオ代わりにただ音だけ聞いてるっていう人もいるかもしれませんが、とっても、楽しみなことになります。出演者と継承略、日本教科は日本教というふうに簡単に言いますので、皆様方、そこはご了解をいただければと思います。11のテーマで始まるわけですが、最初のオープニングは、9時半から10時まで書きまして、各団体の、ご挨拶等がございます。開会は、コホレンの会長をしております、近藤先生。元、前司法の、会長だった近藤先生であります、大阪市。開会の挨拶を散布いただきます。その後、コホレンの専務理事であります、千葉県の平野先生から今回のこの111オンライブの趣旨説明をしていただくということになります。その後、全保協を代表していただきまして、大分の副会長であります佐藤先生、全司法を代表していただきまして、岡山の常務理事になります山口先生、日報協からは日本協の女性部長であります京都の山内先生、佐藤先生、山口先生と登場して、各団体のご挨拶をいただきます。さて、10時から、この11のテーマで考える最初の3つのテーマ、1番目は、全体の基調講演ということで、今回日本協の常務理事であります川鍋さんから、今年の全体の基調講演ということをお話をいただこうと思っています。また、2番目には、全司法の常務理事であります、高谷さんから、公定価格の行方、高谷さんの、公定価格の見える化の委員でもありますので、今回はお話をいただこうと思っております。3番目のテーマ、今、保育のあり方を考える、全保協の副会長、全国保育士会の会長であります静岡の村松先生から今保育のあり方を考えるというお話を聞きたいと思います。続きまして11時台は基本的にシンポジウム、だいたい55分間やろうと思っています。2023年のベスト10、そしてどうする2024年、これを、全司法連の副会長であります塚本先生、日報協の保育問題検討委員会の委員長であります高橋先生、全保協の副会長であります森田先生、塚本先生滋賀、高橋先生広島、 森田先生、大阪と西の人たちで、この2023年ベスト10とどうする2024年。約11時からの、55分間、シンポジウムをやりたいと思います。これは4番目の企画です。2023年ベスト10、どうする2024年です。さあ、お昼の12時。いつご飯を食べるかよくわからないんですけど、今回はご飯を食べる時間がありません。12時からは5番目のテーマとして少子化、過疎化を考えるということで、実は北海道東北地区、これは日本保育協会の関係ですけれども、日豊協の北海道東北地区の、福島の支部長、伊藤先生、山形の支部長、海和先生、岩手県の支部長、芳賀先生、北海道の支部長の宮崎先生、この4人の方に来ていただきまして、日豊協の北海道東北支部、非常にいろいろと活動しておりますので、そのお話を聞きたいなと思っています。その次には、九州地区から、鹿児島県から3人の会長の下園さん、そして白浜さん、前田さん、この3人を迎えて、鹿児島県の状況をお聞きしたいと思います。今回は鹿児島、九州地区を代表してということで、全保協の副会長であります佐藤先生からご推薦をいただきました。ありがとうございました。過疎のまとめとしましては、全支保連の常務理事であります山形の斉藤先生。そして、過疎のまとめの2としては、個保連の理事でもあります、新潟県の、会長でもあります、伊藤和夫先生に出ていただいております。そうすると、12時台は5、少子化、過疎地を考えるとして、北海道東北地区から伊藤先生、海和先生、芳賀先生、宮崎先生という北海道東北地区の支部長さんたち、九州地区からは下園会長さんをはじめとした鹿児島の下園先生、白浜先生、前田理香先生に出ていただきます。まとめを、支保連の常務理事であります斉藤先生、そして個保連の理事でもあって、新潟県の会長でもあります伊藤和夫先生から、まとめをいただきたいと思います。さあ、続きまして13時。今回のメインイベントってやつですね。メインイベントは6番として新年の抱負を語る。日本保育協会の理事長、吉田学さん。全保協の会長、奥村さん。全支保連の会長、川下さん。この吉田学さん、奥村さん、川下さんが、それぞれ約17、8分。20分近くの新年の抱負を語るというのを聞けるということを13時のメインに取りました。吉田さんは今年、新しい理事長になられましたので、大谷さんから移りましたので、他団体の人は見てない人もいるかもしれませんし、奥村さん、川下さんも、このコロナの間に会長になりましたので、なかなか地方に行かれないこともあるのかもしれませんが、この3人が、それぞれ新年の抱負を語ってくださいます。13時台6番、新年の抱負を語るは、日豊協の理事長吉田さん、全保協の会長奥村さん、全支保連の会長川下さんというふうになっています。さて、14時、11時台に、シンポジウムの1があったわけですけど、シンポジウムの2ということで、7番、保育士等の魅力、そして人材確保というのを、日豊協の予算対策委員会の委員長であります伊沢さん、全保協の副会長であります伊藤さん、全支保連の常務理事であります丸山さん、この伊沢、伊藤、丸山で保育士等の魅力&人材確保について40分ほどのシンポジウムをやりたいと思います。実はこの3人、この関係の、この間11月ですかね、意見を述べている3人でございます。ぜひともこういう新しいこれからの保育士等の魅力や人材確保についてご意見を賜ればなと思います。14時40分、45分ぐらいになるかもしれませんが、約15分間、誰でも通園制度の行方。志賀口さん、今回の、子供誰でも通園制度仮称の検討会の委員、保育さん団体を代表して出ています。志賀口さんの方から、今年一番の話題かもしれません。誰でも通園制度の行方をお話をいただきたいと思います。14時台は7番として、保育士等の魅力&人材確保。 伊沢さん、伊藤さん、丸山さん、日本協の予算対策委員会の委員長伊沢さん、全保協の副会長伊藤さん、そして全商連の常務理事であります丸山さんが出ます。そして14時40分45分からは、白口さんが誰でも通園制度の行方として8番目の話題を皆様方にお話をします。さあ、最後の15時台ですね。15時台3つあります。駆け足プログラムと第三者評価の行方ということで、この駆け足プログラムの特別委員会の委員でもありますし、第三者評価の委員でもあります、東京のソニーさんに出てもらいます。また、この後、今回の中でも最も大きな企画だと思いますけど、15時15分ぐらいから、約20分間、未来を青年部が大胆に占うということで、全四方連の青年会議の会長であります伊藤先生、日本協の青年部長であります進歩先生、この伊藤進歩のお二人をお迎えして、未来を青年部が大胆に占うということで、20分間の、対話方式にしたいと思っています。最後に、15時45分、まとめとして、保育を支えるものとはということで、日本協の、近畿の理事でありますし、コホ連の相談役でもあります、大阪の長野先生、そして、コホ連の理事であります、香川の忽那由美雄先生に、今回のまとめをしていただきたいと思います。15時は、9番、駆け足プログラムと第三者評価の行方、曽木さん。10番、未来を青年部が大胆に占う、伊藤全四方連青年会議会長、進歩さん、日本保育協会青年部長。これの対談です。そして15時45分程度から、保育を支えるものとしてまとめ、大阪の長野先生、香川の忽那先生に出ていただきます。さて、16時からはエンディングでございます。四方連を代表しまして、四方連の副会長であります札幌の菊池修一さん、菊池修さんに四方連の閉会の挨拶を、また、全保の方の閉会の挨拶を、大阪の全保協の副会長であります森田真二さんに、そして日本協の閉会の挨拶を常務理事の川辺さんにしていただきます。全体の閉会の挨拶としては、四方連から西日本を代表しまして、コホ連の副会長であります熊本の重岡先生。そしてラストはコホ連の東の責任者でもあります副会長の茨城の東和月先生。このお二人に閉会の挨拶をコホ連からいただきたいと思います。エンディングは16時から16時半。四方連の挨拶を菊池修一先生に、全保の閉会を森田先生に、日本の閉会の挨拶を川辺常務理事に、コホ連の閉会の挨拶を西日本を代表して重岡先生に、コホ連の閉会の挨拶を東日本を代表して東和月先生にお願いをしたいと思います。今回は皆様方、1月11日ですが、12月の25日をもって申し込みは締め切りたいと思います。一つお願いがあるんですが、今回は999名を目標としています。しかし、もしもそれを超えてしまって2000名になったら、それはそれで私がまた考えたいと思います。日本中の保育さん団体の方々が、ぜひともこの2024年、保育が未来を開く大きな転換期に11のテーマで考える、オールデイ日本いい保育2024-111ライブ。頑張ってやりたいと思います。ぜひとも申し込みを知ってください。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。